トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
ぷんちゃんです。
続いては障害百科事典です。
はい、
今日もがんちゃん先生こと医師の藤野正弘先生に、お越しいただいております。ということで今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はあの前回に引き続き熱中症対策ということでございますけれども、
そうですね、暑くなってきましたよね。
はいはい、
もう皆さんね、熱中症対策いろいろともうしなきゃいけない、もう始めなきゃいけないと思ってると思うんですけど、うん、
はい、
じゃあ実際にどうしたらいいのかっていうことをちょっと今日簡単に紹介していきたいなと思うのですが、まあ、まずはここのメインパーソナリティである長野さんの
なんかためがすごいね
長野さんの熱中症対策、皆さんお聞きになりたいんじゃないかなと思いますので、
そうですね、プロに
まず聞きましょう。はい、アスリート長野明としての熱中症対策をお聞きしたいと思いますので、
なんかもう顔が悪いです今日
今日悪い人なんです。
今日悪いですね先生。
熱中症対策というよりは、
はいはい、
水分補給する方法っていう形の説明をしようかなと思って。
おお、それいいですね。
そうですね、夏場ってそうだな、まあ、夏場にしても美容にしても、うん、1日2リットル以上3リットルぐらいの水を飲んでくださいとかあるでしょ。
あります、うん、
はい、では1日2リットルの水を、
はい、
飲んでください、
うん、
って言われて、
はい、
結構量多くない？
まあ多いですね。意識すると多いけど、私飲むかな。
飲みます？
はい、うん、飲んでる方だと思います、
うん、僕もあの夏場になると倍ぐらい飲みます。4リッターぐらい飲むんですけど、実は、
はい、
藤野先生も水結構取りますか？
僕は逆で、そこまでは、あ、もちろんその運動してる時としてない時で変わってくるんですけど、はいはい、
2リットル取りますか1日？
そこまで意識はしないです。
なるほど。で、明日からじゃあ2リットル飲んでくださいって言うとちょっと厳しいでしょぶっちゃけです。
ぶっちゃけ無理です。
多分あのそういう人が世の中ほとんどじゃないかなと思うんです。
そうですね、
だってあの2リットルの大きいペットボトル飲まなくちゃいけなくて、
うんうん、
でそれ結局ですね、アスリートは水飲む練習するんですよ。
練習なんですね。
はい、水を飲むという練習をまずします。僕はそうでした。で、1時間にコップ1杯の水をコンスタントに飲んでいくと。
ほうほうほうほう。
で、まあ大体180ミリから200ミリぐらいの水を1日に10杯飲むわけ、ね。だから10時間かけて飲むんだけど、これが飲めないっていう。
へえ。
これがなかなかこうお腹がダブついたり、その間で食事したりとか当然あるので、まあ、そういう中で取れない。でこれに慣れることで体に平均的な水分量が入ってくるっていうような形で練習するんですよね。やっぱりその、ね、汗をかいたりとか様々なことで体の水分量が減ったりしますから、まあ、それを必ずこう競技じゃなくても常に、回しておくと、まあ、これが要するにこう循環になって代謝が上がったりとかっていうことにもつながるんですけど、まずその水分の補給としてはコンスタントに水を飲む練習からっていうのが一つあります。
飲む練習か、は
い、それで、競技中なんかも、もう喉が渇いたら、ね、ダメって言いますよね、うん、先生ね、喉が渇いてはだから遅いんですと、ね、そうじゃなくて喉を渇く前に飲めと。じゃあぷんちゃん、喉を渇く前にっていつ飲む？
時間決めますかね。
ね、その通りです。やっぱり、練習時間が2時間あって15分ごとに一口飲むよとか、うん、二口飲むって決めて、うんうんうん、もうね、誰が何と言おうと時間切って飲んでいくしかないんですよ、これ。
うんうんうん、
そうじゃないと体の中で保てなくなってしまうので、やっぱりそういう感じかなと思いますけどね。これがやっぱり水分の補給法というような形で、私はそういう風にとってます。
なるほど、
はい、だからタイミングなんかも時間で、
うんうんうん、
で1日こんだけ飲むという、まあ、目的を決めてですね、やるっていう感じで、まあ、飲み物については実はその、スポーツ飲料っていうんですかね、スポーツドリンク、 ていうのはあんまり良くないのでもうこう言ったらだけど
長野さんには合わない。
そうですね、その言い方ですね、うんうん、あの僕にとってはちょっとスポーツ選手でもあのスポーツドリンクを現役のまま飲んでるっていうのは少ないと思うんですよね。
現役のまま
要するに、ね、自動販売機でガチャンって落ちてきたのをギュギュギュって飲んでる人は少なくて、
あ、そうなんですね。
でやっぱりあのスポーツドリンクってすごく能力が高くてカロリーも入ってるんで、はい、うんうんうん、すぐ水分になるんですけど、
はい、
水分補給の糧になるんだけど、
うん、
結局なんていうのかな、水分補給することで疲れてしまうので体が。
そうなんですか。
やっぱり補給するために引き込むので疲れてしまうので、うんうん、そういう中でやっぱり倍とか3倍に薄めてゆっくり体に入れていくっていう形だから非常に美味しくないスポーツドリンクを飲んだ。
そうですよね、薄くて
ね、
うん、
で僕はその中でまあ様々なこう企業さんとかに提供していただいている中で、
うん、
宮崎の都の城であの栽培されてるお茶を飲むというふうにしてます、
うんうん、お茶がいいんですね、はい、長野さん。
で、その宮崎で、まあ、作られてるお茶がスポーツドリンクの代わりになるというお茶で、で、体が水分と認識するのはお水とこのお茶以外にはないと。
そのお茶以外にはない、
はい、私はそう思ってじゃなくて実際そうなんですけど、
普通のお茶じゃダメですか。
普通のお茶でもいいですけどやっぱりカフェインが強かったりとか、
あ、そっかそっか、
まあ、タンニンがとかいろいろあるので、まあ、僕はこれを、個人的には好きで飲んでるし、まあ、何がいいと言われれば勧めるようにしてますけど、やっぱりねその、うんうん、スポーツドリンク喉乾いた水分補給せないかビール飲むとかこれダメですからねあのビールなんて決して、水分補給になりませんし、コーヒー紅茶ね、ウイスキーの水割りロックとかね、様々あるかなと思いますけれども、でもそういうアルコール類はダメですし、やっぱり炭酸飲料とかそういうジュースとかもやっぱりダメなんで、やっぱお水を飲むで良質なお水を飲むのが一番いいのかなというふうにアスリートとしては思いますね、はい、
なるほど。
これが僕の一応水分の補給方法っていう形ですね、
うん、そうですね、はい、まあ、量についてはまあ長野さんはアスリートだからもう2リットル3リットル4リットル飲むっていうのはそれはもちろん正しいことだと思うし、それ以上に動きますし、それ以上に汗もかくし、それ以上に多分尿として出てくるのもあると思うんですよね。で、ちょっと自分が気になったのがその他の例えばその障害者アスリートの方がどういうふうな熱中症対策をしているのかっていうのは、他のねその障害者じゃないアスリートの方はいろんなケースで聞くと思うんですけども、こういう番組ですから、うんうん、できればその障害者アスリートの方、他の方がどういう熱中症対策をされているのか、これはちょっと長野さんじゃないとわからないので、
なるほど、
ちょっと教えていただきたいんですけど、
ね、は
い、
あのですね、まあ、マラソンだったりとか、あるいは室内競技だったりとかってして、うん、で、その脊髄損傷の人たちっていうのはこれ前回もちょっとやりましたけど、
うん、
対話小説が非常に難しいと。で僕ちょっとマラソン選手の話はちょっと聞けなかったんですけど、はい、車椅子ラグビーとかそういう選手に聞いた時に、うん、やっぱね温度管理ですね、
温度管理、
はい、
室温
の管理、
うん、
だから汗が出ないようにするとか、
うんうんうん、
まあ、そういうことが大事ですし、あとはその汗を出すことができないので、例えばお顔とか体に霧吹きでかけてあげて、気化熱として体から熱を放散させてあげるとか、
ああなるほど、
まあ、そういうふうな、
はい、
だからとにかく体の熱を奪ってあげるっていうことらしいんですよね。だから本当に、コントロールが難しい、病気を持っている障害者っていうのは本当体調管理というか熱中症というか、
うんうん、
機能的に体温調節ができないのでなっちゃってしまうっていうところがあるみたいで、だからよく汗をだらだらかいてても、こっちから見て汗かいてるなと思ってても、うん、本人は全然暑くない、いやむしろ寒いぐらいだ、毛布が欲しいというような方もいるし、どんだけ着込んでも寒いという人もいるので、だから大変だなと思うんですけど、だからそうやって体温のこう調節非常に難しいということがあるみたいなんで、まあ、暑いとみんなで認識したり分かる場合はやっぱ霧吹きみたいな気管熱であったりとか室温ごとまず下げたりするとか、うん、でそういう風な対応になるようですね。
そうですね、はい、まあ、霧吹きでの気管熱、例えば、うん、まあ 博多駅とかよく行かれる方ありますね。ちょうどタクシー乗り場、
ミスト、
そうです、ミストがバーっとかかってるんですが、あれ通ると涼しいと思うんですけど、あれと多分同じ
ですね。
そういう効果があるんですね。
そうです、そうです、肌について、まあ、水滴がついてそれが蒸発するときに一緒に熱を奪ってくれるってことですね。
なるほど、
そういう働きがあるんですよね。じゃあもう熱中症対策ってもう基本となるものは、まあ、先ほどもちょっと長野さんが言われましたけどもね、はい、まずその体の中に熱を溜め込まないこと、もう熱を避けること、だからまあ先ほども言われてましたように、その例えば室内であれば温度が上がりすぎないように空調を合わせたりとか、あとはその屋外であればその服装で調節をする、例えばその風通しの良い服装とかですね、
最近ありますね、ドライメッシュのとかね、
そうですね、すぐに汗を吸い取っていったりとか、そういうのもあるし、あと日焼けも結構熱中症の原因になると言われています。やっぱり日焼けを起こすと皮膚で炎症を起こしているので、はい、それだけで熱中症の原因となる場合もあります
から、ね、じゃあ日焼け対策が熱中症対策にも
なる、もちろんなると言われてますね。
ナスのようになっちゃいけないってこと
ですよ。そうですよ
そうだから、まあ、長野さんみたいに時々その日焼けされてる方はいいと思うんですけども、うん、自分みたいに普段あまり外に出ない人間とかはたまに外に出ると本当に火傷みたいになっちゃうんですよね。
日ぶくれしますからね。
日ぶくれします、はい、うん、だからもう僕はもう外に出るときに、外でその例えば運動するときとかはもう女の子以上に日焼け止めを塗りたくります。
なるほどですね。
で、あともう一つはその体の中の熱を外に出すこと、
はい、
まあ、その汗をかくっていうことは前回もお話ししましたけども、うん、先ほど、汗はですね、かきっぱなしだと匂いが気になりますよね。
あーですね、
特に女性陣とかは、だからこれはこまめに拭くようにしてください、うん、で、先ほども言いましたけども、汗をなかなかかきにくい方は先ほどの紹介にもありましたけども、霧吹きをかけたりとか、うん、あとはその冷たく絞ったタオルで体とか顔とかですね、首とかを拭いてあげることによって、その水分が汗の代わりをして気化熱で涼しくなるっていうことがありますね、
うん、なるほど。
であとはもちろんその先ほどの、水分を取るということになるんですけども、はいはい、もちろんその水分を取らない と、血液が、ね、水分を取ることによって血液 の、流れが良くなりますからね、うんうん、これがないとやっぱり血液がドロドロして流れにくくなって、で体が冷えにくくなって熱中症になるということが言われています。で先ほど長野さんが言われてたスポーツドリンクの件なんですけども、はい、すいません、ちょっとこれ、真面目な話になるんですが、日本救急医学会というところがですね、熱中症予防のガイドラインというものを作っています。で市販されているスポーツドリンクっていうのはですね、やっぱり砂糖分が多いと言われています。
糖分多いですね、うん、
糖分が 多くてですね、浸透圧と言って簡単に言えば濃度なんですけども、これが高くなっているので、飲みすぎると吐き気を催すこと、だから長野さんもそういうことがあるみたいですけどもね、
は
い、
浸透圧について分かりやすく言うと、はい、浸透圧、圧の差が大きければ大きいほど早く体に水分が入るんですよ、
はい、
だから当然要するに体がスポンジだとすれば、スポンジに水を含ませようとするとどんどん入るでしょ、水をかけると、はい、でスポンジにもう 100% 満タン入った時にスポンジからお水が滴り落ちるでしょ、
はい、
その状態で、スポーツドリンクと体っていう風にすると、うん、体にスポーツドリンクが入りすぎると、ちょっとこう吐き気を催したり、逆にこう戻してしまったりっていう風にしてしまうっていうことなんですよね、だから薄めないといけないです。
ああそっか、
結構ねスポーツドリンクの中に入っている砂糖の量っていうのが相当多いので、
甘いですもんね、
だからそれも気をつけた方がいいのと、あとはよく言われている塩分なんですよね、
よく飴とか売ってますよね。
そうですね、もちろんその外で作業してたりとか運動してる人とかがものすごく汗をかくとですね、もちろんそれと同時に塩分も失われるので、塩飴とかそういうの舐めるのは、もちろんいいんですけども、普段あんまり室内にじっとしてたりとか、あんまり運動しませんよ、汗かきませんよっていう人はですね、逆に塩分を取りすぎることはあんまり良くない。
そうなんですか、うん、
これはですね、実はまた真面目な話で、日本高血圧学会というところからコメントが出てるんですけども、特にですね、血圧の治療されてる方とか、あと心臓とか病気、脳の病気になってる人はですね、
はい、
塩分制限してくださいねというふうに主治医の先生から言われていると思います、
うんうんうん、
ですので熱中症対策だからといって塩分をあえて取る必要はない、普段の食事の中で十分ですよっていうコメントが出てますので、まあ、そういった細かいところはですね、担当の先生に確認をされた方がいいんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、
ですので、まあ、水分の取り方とか、まあ、どういう風にしたらいいのかとか、そういう熱中症対策っていうのはもちろん個々人によって違いますので、
はい、
まあ、もし分からなければその病院の先生とか、あとはその、まあ、自分でいろいろ試してみたりとかして、これからもう本格的に暑くなってくると思うので、気をつけられた方がいいかなと思っております。
最近テレビでももう熱中症の特集のように健康的な、うん、番組、健康扱ってる番組なんかもやってますもんね。
そうですね、
熱中症熱中症っつって、
ね、だって死に関わったりもするじゃないですか、
ね、で家の中でも熱中症になっちゃうとかね、
なります ね。
あとタクシーの運転手さんも熱中症になる方が結構多いみたいで、
あ、います、
車内にずっといるから、ね、
うん、でかつ動かなくて、体は冷やされるものの頭だけぼーっとしてるとかね、やっぱこうガラス越しに熱が入ってくるの で、
ね、
きついというところで、タクシーの運転手さんも熱中症の方がたまにいらっしゃる、
なりますね、
聞きますね。
僕もたまたま乗ったタクシーの運転手さんがそういう話を言って、いやいやそれ熱中症でしょって言ったことはあります。
なるほど、
去年の話ですけどね。
いやでもね、なかなかこう目に見えないじゃないですか、こう自分でもなんか暑いからぼーっとするのかなとか言っても、それ遅いってことですからね。
そうですよね。
で、あと昔の夏の暑さと今の夏の暑さっていうのは全く違いますので、昔やってたことが必ずしも正しいわけではないと思う、もう、まず我慢は禁物です。
なるほど、
そうですね、
暑さから逃げてください。
暑かったらエアコンつけるとかね。
そうそうそうそう、
ちゃんと対策して、
あれですよね、僕昔秋葉原で、打ち水のイベントをやったことあって、秋葉原だったんで。
なんで秋葉原って打ち水するんですか？
あれですね、僕多分僕と僕の仲間内が一番最初だと思うんですけど、みんなコスプレをさせて打ち水をして、その秋葉原を PR するみたいな、
ありますよね、
っていうのはそれ僕らがやって、はい、数年前からやったんです、はい。まあ、なんかそれはまあいいんですけど、まあ、そういうことも、
う
ん、でやっぱり適度な運動が必要になってくるので、
打
ち水とかすることによって運動と、そうそう、やっぱ若干動くだけでいいんで、
あ、
打ち水してやっぱね、こう体、気化熱ね、地熱を取ってとか、そういうのは僕はいいかなと正直思いますけど、
ね、そうですね、だから昔の習慣でそういった打ち水とかですね、その内輪で仰ぐとか、
はい、
まあ、耳で聞く風鈴、あ、風鈴でした
ね、はい、
そういうのもいいですし、
はい、
ちょっと頭飛んじゃいましたけど、
あとやっぱ熱を取るんで、やっぱ食事ですね、
そうですね、
やっぱりスイカとかウリ系のもの、あとはそのトマトとか、
そうですね、
ああいう
熱取るやつですね、
熱を取るやつ、もういいかなと思いますね。僕も熱でガーンと上がった時はトマトジュース飲んだりとかすることがありますけど、意外に効きます。
夏野菜ですもんね。
そうですね、はい、旬の野菜を取るっていうのはやっぱりいい
ですよね。やっぱウリ系なんでしょうね、ウリ、キウイとか、キウイは違いますからね、
キュウリ
キュウリとかスイカとかね、
あと南国系の野菜とかです ね、そういうのも体を冷やしてくれるとは言いますね。
ドラゴンフルーツもなんか良さそうな、
いいですね、
イメージ ね、これは本当は分かんない、はい、でもなんかそういうものもいいかもしれません。
そうです、
ミネラルも多いですから、
ね、そうですね、
はい、
はい、じゃあこのね、
はい、
暑くなる夏を皆さん乗り切っていただきたいなと思っています、
はい、
じゃあ、音楽紹介したいと思います、はい、では聞いてください、イーグルスで Take it easy です。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート永野明と
文ちゃんです。
続いてはマンスリートークです。今月のテーマは、上半期一番嬉しかったことということで、引き続きガッチャン先生にも入っていただきます、
はい、よろしくお願いします。
はい、一番嬉しかったこと、あ、結構さっき僕熱中症の話してて、
はい、
なんかこう美味しい飲み物とか美味しいもの食べるとか、そういうのもいいよねみたいなね、
そうですね、
なんかほら
美味しいのを食べたこと
が嬉しかった。あれあるじゃん、ジューススタンド、
はい、
生ジュースやってるところとか、
なんか福岡できましたよね、渡辺通りのところに。
え、そうなの？ これはいかんな、はい、いかねば
何ですっけ、なんか東京とかで多分流行ってるやつですよ。
本当になんか僕はあのタピオカドリンクってこうあっちこっちスタンドでこうねクイックとか、
ね、ありますね、大好きタピオカ。
このタピオカって何者やっていうね、
うん、え好きですよね。
いや
好きですよね。
いや好きですよね。あ好きですよいやあのなんかムチムチしててよくわかんないっていうか、
うーん
あの昔ブンちゃん知ってるかな、流行ってる時期は知らないかもしれないけど、
はい、
ナタデココとか、
うん、あナタデココ、
ナタデココが非常に流行った時期があって、
うん、で流行りものなんですか、
ね、流行りものですあれは、うん、それであのタピオカもその類だと思ってて、ちょっとこの向こうからなんかこうね海の向こうから珍しいもん入ってくるみたいな時期に、あなんかそういう食感系の、
うん、
なんかあのふにゃふにゃってした
から、ね、そうそう、ナタデココもちょっとこいつ頑張ってんなみたいな歯応えでしょ
うん、
ね、だからグミとか僕ら子供の時なかったっすもんね。
あなかったですね、うん、なかったです。
なんでないんですか。
いやお菓子お菓子として売ってないっていう、
うん、
そういう概念がないっていう、僕らが最初、
うん、
あのグミで、あこれがグミってやつかっていうのは年がバレるけど、コーラアップっていう商品だった。
ああ、そうそうそうそう、
ね、
う
ん、
コーラアップ。
コーラアップ知らないの？
知らないですよ。
あなんかこう、まあ、コーラ味のグミ。
うん、ありますねコーラ味のグミって。
それそういうやつ。コーラアップでなんだっけ、駄菓子屋で売ってましたよね。
売ってました売ってました。
そういうやつがグミでしたけど、子供の時の方がなんか美味しいもの多かったような気がしますけどね。
新鮮だったんじゃないですか？
え？
いろんなものが
新鮮だった、
初めて食べたいと、
初めて食べて、
あそういう意味、
ああどんどん美味しいのが
出来立てとか言うじゃないの
もう慣れちゃってるじゃないですか、今も美味しいの食べるのが。
タピオカ、キャッサバが原料というね。
キャッサバが何かが、
キャッサバって芋です。
芋、
はい、でんぷんの粉ですね、 あれはね、はい、意外に知ってた俺。で
んぷん、でんぷんなんだ、
はい、そうそう。でもキャッサバっていうのはちょっと分かんなかったね。タピオカのやつっていうのはこうなんかスーパーで売ってるでしょ、ちょっと高級スーパーみたいな。
へえ、タピオカが、
あの北のエースさんとかカルディみたいなとこ行くと、
あおあカルディだね、
はい、うん、ああいうとこでちょこっと売って
たり。ああありそうですね、ああいうとこは。
あとこう大名はね結構スイーツ多いじゃないですか。
はい、
パンケーキ屋さんもあったりとか、あとは西鉄グランドのとこにアイスクリーム屋さんですかね。
あジェラートのお店がありますね。ジェラートのお店ですね。
ビトですね、
はい、
もう僕はあのビトとかもいいなと思うんだけど、うん、やっぱりサーティワンだよねとか思っちゃう。
私も大好きで、いや私もやっぱりサーティワンになっちゃうんですよね。
そうそうそう、なんかねっていうのもなんかいいかなとか思いますけどね、うん、でもあの僕は韓国に行った時に、うん、韓国のサーティワンに入ったらピスタチオのアイスが売ってて、
こっちないですよね、日本ないですよね、
サーティワンないじゃないですか、うん、それでジェラート屋さんにはピスタチオたまに置いてあって、
ありますね。
なぜ日本にピスタチオないんだと思って、これは日本に帰ったら食べれないぞと思って2泊3日したんですけど、3日通いましたね。
いや私ピスタチオ食べすぎて気分が悪くなったんですよ、
はい、なるほど。
なんかピスタチオのスイーツだから3日間食べたってすごいですよ、うん、ピスタチオ。
いやいやそうてかほらちょこっとじゃないそんなの、アイス3つだからさ。
ですけど
でもね僕はなんか、はい、あれ以来美味しい、衝撃とともに美味しいピスタチオのアイスに出会ったことがないっていう。
この上半期もないですか、
この上半期
衝撃的な、
あ美味しいやつ、
はい、
なんだろう。先生外食しますか。
え
外食はしますか。
あしますよ。
上半期一番美味しかった食べ物。
え
衝撃的な、
衝撃的なっていうかそのまあなんて言ったらいいのかな、あの最近前も言ったかもしれないんですけど、体に優しいものだったら何でもいいかなっていう。う
ん、そういう意味ではですね、我が家のお味噌汁が美味しいですよ。う
ん、へえ、
優しいです。はい、非常に、うん、
いいですね。
で冷めてもいいかな。
うん、
あ冷めても美味しい、
うん、そういえば冷や汁とかね、
ああありますよ ね、
あの宮崎の郷土料理冷や汁、うん、家でたまに冷や汁作ろうかとか言われたりするけど、
いいですね夏っぽくて、
そうそう、そういうのもいいかなとか思ったりもするっていう、ね、
うん、
いやいいですよ。なかなか上半期か分かんないけど美味しいものの一つでもあるかな。
そうですね、
うん、いいですよ。あとなんだろう、福岡美味しいもの多いからな。
いや本当です。
上半期どっかに行ってうわまずって思ったことは結構あるけど、うまいとか思ったことはちょっと少ない。
え、福岡では僕あんまりないですよ。
まずいってないですよね。やっぱね、他の地域に行くとおいおいってなるけど、これでいくら飛んだよっていう時もあるけど、
そうそう、福岡外れがないですよね。
あのチェーン店の居酒屋さんでも福岡の方が美味しくないですか。
美味しいです、
ね、いや、みんなと意見があってよかったよ。いや本当ね、だから何食べても美味しいなと思いますけど、アイスクリームの美味しいところとかあって教えてほしいな、これからの時期だから。
それ知りたいです ね、
ね、意外にジェラート屋さんも多いけど、チェーン店もね、サーティワンさんもあるけど、それ以外のところも知りたいなと思いますけどね。だからそういうとこはいいな。
そういうのを募集しちゃいますか。
あとこう涼香っていうのかな、涼しいお菓子って感じで、最近あの溶けないアイスクリームなんかもね話題ですね。
はいはいはい、
こうやって言ってれば誰かが差し入れ持ってくんじゃないかと思って
期待してましょう。、は
い、期待しておりますが、と言ってるうちにもうあと30秒というところで、
はい、
なんか上半期一番嬉しかったということで、来週もまたこのテーマでお話ししたいなと思っております。ということで、また来週となりました。ということで、また来週、バイバーイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。